皆さんおはようございます。明日10月31日は来年に500年目を迎える宗教改革記念日です。私たちプロテスタントの教会にとって教会史上大変大切な記念日です。499年前の10月31日、ドイツカトリック教会の司祭であり、また聖書学者であったマルチン・ルターがイッテンベルグにあるキャッスル教会の扉に自らが発題した95箇条の命題を釘で打ち付けました。こうしてドイツから宗教改革の流れが始まりました。聖書をよく読み調べた上でルターはカトリック教会が乱用していたこの免罪符等の誤った救いの教えに文字通りプロテスト抗議しました。免罪符を人々に売り、それを購入した人や購入した人の家族の救いのために罪の許しを行っていた当時のカトリック教会への非難は、当時腐敗していたカトリック教会の誤りを正し改革することへと進んでいきました。ルターは聖書的に正しい救いの解釈によって主イエス・キリストを救い主して信じ、自分自身の罪を悔い改めることだけが人間の霊的な救いを可能する、そのことを主張しました。ルターがこの掲げた95箇条の命題の第1箇条をご紹介します。このように記されています。我々の主であり死であるイエス・キリストは悔い改めなさい等と言われたことによって、使徒の全生涯が悔い改めであることを求められたのである。このような命題で95箇条が始まっています。旧約聖書から新約聖書に至るまで聖書は一貫して人間の罪の問題を解決するためには救い主イエス・キリストを信じる信仰と罪の悔い改めが必要であることを教えています。宗教改革の立役者であるルターが聖書から示され、信仰によってのみ救われることと、すべての生涯で悔い改める必要があることについて、今朝はこのルカの福音書19章を通してご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたが聖書の言葉を通してそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧をどうぞ与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちのここのうちに自由にありますように。主、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書、今朝ルカの福音書19章1節から10節までを見ていきます。お開きください。ルカの福音書のこの19章の場面は、主イエスが旧約聖書で夏目やしの町として知られているこのエリコに入って町の通りを歩いているところから始まります。ここでも群衆は主イエスがエリコの町に入られたことを知り、一目でもよいからこのイエスを見てみたいと集まってきたようです。その群衆の中にザーカイという名前の主税人の頭がいました。著者のルカはザーカイの名前と職業だけではなくて、彼が金持ちであったと記しています。 そしてあまり本人が他の人に知られたくない個人情報である背丈までも記しています。もう一度2節3節をお読みします。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。主税人の頭という言葉は、このルカの福音書の19章の一節にしか用いられてない職業タイトルです。エリコの町で主税人の頭と主税人として働く人々を取りまとめる責任がこの主税人頭にありました。ですからその役職というんでしょうか、その責任に見合った報酬を得ていたために金持ちだったようです。しかし当時のユダヤ人社会では、同胞から税金を取り立ててローマ帝国に仕えていた主税人たちは、社会的には罪人同様に見下されていました。ですから主イエスがザーカイの家に今晩泊まると言った時に、人々は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいたことが、この19章の7節に記されています。そのように社会的に見下されていた背の低いザーカイでしたが、初めて見る主イエスがどんな方か何とか見ようとして一生懸命でした。町の通り沿いにあった一軸の木に登りました。ちょうどザーカイが登った木のところに主イエスが来られると、イエスは木の上にいたザーカイに声をかけてくださいました。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。主イエスご自身がザーカイの家に泊まることを、ザーカイが招く前にですね、ご自分で決めて、今日はあなたの家に行くから、イエスは伝えてくれました。この申し出を聞いたザーカイは、迷惑どころか大喜びでイエスを迎えたとルカは記しています。ザーカイがすでに主イエスを救い主として信じ受け入れたことが想像できます。ユダヤ人の社会で見下されている罪人の自分の家に救い主が来てくださる、罪を許し自分を救ってくださる主イエスの来訪をザーカイは心から歓迎しました。このザーカイの喜びの中に神への感謝を読み取ることができます。ルカの福音書の19章1節から10節には、この悔い改めという言葉は具体的に記されていませんけれども、続く19章の7節9節では、罪人として見下されていた主税人頭のザーカイが主イエスを救い主として信じ受け入れて、自分自身の罪を悔い改めたことが、その応答を通して私たちは読み取ることができます。7節、8節から9節を読みしたいと思います。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイを立って主に言った。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。ザーカイという名前には、義人とか潔白なといった意味があります。皮肉なことに、ローマ帝国のために税金を人々から取り立てて私腹を肥やしていた主税人頭は、汚れた者の仕事と見なされていました。ですから自分の職業に対してザーカイという名前を持つ者として負い目を感じていたのかもしれません。ある意味、人々から盗んでいた主税人としての不正を悔いていたのかもしれません。8節でザーカイが主イエスに申していたことは、自分自身の罪の告白であり、悔い改めを言い表しています。主よ、ご覧ください、私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。9 旧約聖書の出エジプト記22章1節に記されているモーセの律法に従って人々から騙し取っていたお金を4倍にして返済すること、そして自分が今まで蓄えてきた財産の半分を貧しい人たちに施すことを、ザーカイは罪を許してくださった神への感謝の応答としてイエスに宣言しました。主イエスの働きにより新しく変えられたザーカイは、主イエスがマタイの福音書3章9節で命じられているように、救い主イエスを信じる信仰を通して罪の悔い改めを行い、その悔い改めにふさわしい応答をすることができました。マタイの3章8節にもこのように記されています。それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。新約聖書の福音書に記されている悔い改めは、福音書のですね、聖書辞典に次のように定義づけられています。福音書における悔い改めとは、神を心から信頼することを妨げることから過激にまたは根本的に方向転換することである。そのような観念は、愛と従順を持って心を神に向けることを意味している。主税人頭として働き金持ちだったザーカイの改心は、このように劇的にまたは過激な変革でした。エリコに来られた主イエスに出会うことを通して、自分自身の罪の許しを得ることができる悔い改めを体験したザーカイは、霊的に新しく生まれ変わることができました。そして悔い改めにふさわしい実を結ぶ主イエスの弟子としての人生を歩み始めることができました。この福音書の著者であるルカの関心は、主イエスがなぜこの世に来てくださったのか、その目的を読者に伝えることでした。ルカの福音書、5章まで戻ってですね、5章の31節から32節で、主イエスご自身がこの世に来られた目的を、その言葉をルカは記しています。5章の31節32節にします。そこでイエスは答えて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるために来たのです。主イエスはエリコの町ことで主税人頭のザーカイに出会いました。ザーカイの家にご自分を自ら招くことを通して、ザーカイを神の国へ招き、その罪を悔い改めさせることができました。ですから著者のルカは改めてこの19章の10節で、主イエスが宣言されたこの世に来られた目的を忘れずに記録しています。19章の10節、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。最後にまとめていきます。今から499年前、ドイツのビッテンベルグにある教会の扉に釘でこの95箇条の命題を打ち付けたルター。そしてこの95箇条の最初の命題、第1条をもう一度お読みしたいと思います。我々の主であり死であるイエス・キリストは、悔い改めよなどと言われたことによって、信徒の全生涯が悔い改めであることを求められたのである。ルターがまさに命を懸けてカトリック教会の、当時のカトリック教会の間違った教えと腐敗を正すために最初に掲げた命題は、この悔い改めについてでした。主イエスのこの地上における福音宣教の最初の言葉も、この命題に記されているように、悔い改めなさい、天の御国が近づいたからという言葉でした。主イエスを救い主として信じる信仰を通して、私たちの罪が許され永遠の命をいただくことができます。主税人頭のザーカイの物語には、聖書が教える2つの本質的な要素があります。 第一の本質的な要素は、私たちが霊的に救われるために自分自身の罪をすべて認めて、それぞれの罪を告白することです。2番目の要素は、私たちの悔い改めが純粋ならば、本物ならば、私たちの人生が大きく変えられることにあります。罪を悔い改める以前は、自分中心に自分に向けていられた心が、罪を悔い改めて許しを受けることによって方向転換して180度変えられて、神に心を向けるように変えられていきます。ユダヤ人の群衆がザーカイは罪人だとつぶやいていることを、多分ザーカイも聞いていたと思います。そしてザーカイ自身も自分の罪を主イエスに心の中で告白していたのかもしれません。金持ちの主税人でありながら、自分のためだけに財産を蓄え、神の命令を守り、貧しい人々に施すことを行っていませんでした。正しいこと、なすべきことを知っていながら行っていなかったので、怠慢の罪がザーカイにありました。正しいことを知っていながらそれを行わなければ、怠慢の罪がある、そのことをザーカイは知っていました。またユダヤ人の同胞から税金を取り立てる際に、必要以上に騙して取り立てていた、盗んでいた罪を犯していました。ですからザーカイが19章の8節で、自分の財産の半分を貧しい人に施します、そして彼が騙し取ったものを4倍にして返済しますと宣言した際に、彼が犯していた全ての罪を主イエスに告白し、悔い改めることができました。隣人のものを欲しがった罪を、自己中心的な生き方も、貪欲な生き方も、人々から必要以上に税金を取り立てていた罪を、すべて悔い改めることができました。このように、罪の贖い、罪の悔い改めの経験を通して、ザーカイは生まれ変わることができました。生まれ変わった者はキリストの弟子として、自分にではなく、神に心を向けて、神が喜ばれる正しい生き方へと方向転換することができます。最後2番目に、シエスがもたらした福音、良い知らせとは、シエスに出会った人々がどのような人であろうとも、罪人であっても、主税人であっても、社会の底辺、またその外に置かれている人であっても、救い主を信じ、それぞれの罪を悔い改め、新しく生まれ変わり、神の国の民として、主イエスの弟子として、永遠の命の道を歩むことができました。私たちも日々の生活の中で、ザーカイのように、主イエスの恵みと憐れみにより、罪の許しを与えてくださる神に心をいつも向けていかなくてはなりません。悔い改めの応答を捧げているでしょうか。私たちの心は自分中心、自己中心的な関心や思いにとらわれていないでしょうか。私と神の間にあって何かそこには妨げになるもの、私の心が神に向かない、反らせるようなことがないでしょうか。父なる神を第一とせずに他のものに心を向け、または心を奪われていてしまって、偶像礼拝の罪を犯していないでしょうか。神以外のものに心を奪われていないでしょうか。自己を中心的な生き方を悔い改める必要があるならば、神と隣人に仕えることを優先することができるように祈り求めていかなくてはならないと思います。他の人を批判することや文句をつぶやくことをやめて、他の人を励まし立て上げることができるように変えられていかなくてはなりません。悔い改めがなければそのことはできません。他の人々に腹を立て神に対して憤慨することがあれば、相手を許し神を褒めたたえることができるように悔い改めて変えられていかなくてはなりません。主イエスはすべてのものがそれぞれの罪を悔い改めて、喜んで主イエスを救い主、人生の主として一緒に永遠の命の道を歩むことができるように
今も聖書の言葉を通して私たちを招いてくださっています。また私たちに出会う、まだキリストを受け入れてない方がいらっしゃるならば、キリスト自身がご自身を招いて出会うことを求めています。今日あなたの家に行って私は泊まります、あなたと一緒にいたい、イエスはおっしゃっています。主は失われたものを探して救うためにこの世に来てくださいました。使徒の働きの11章18節にあるように、命に至る悔い改めを私たちは日々求めていかなくてはなりません。お祈りいたします。主イエスの名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。父なる神様、今朝の御言葉をありがとうございます。聖書は旧約聖書から新約聖書を通して一貫して私たち人間がそれぞれの罪を悔い改めて、あなたの罪の許しと救いを得ることができるように教えています。主よ、どうぞそれぞれの心が日々あなたにまっすぐに向けられることができるように、その間に入るもの、また私たちの心を惑わすもの、そらすもの、奪うものをどうぞあなたが取り除いてください。あなたに日々心を向け、あなたの御言葉に聞き従い、また必要な悔い改めをこの地上における生涯していくことができるように助けてください。どうぞあなたの良き知らせの証人としてこのことを守り行うことができるように助けてください。また悔い改めの応答としてあなたに良い実を結んでいくことができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。